どうも、大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
お久しぶりです。
久しぶりだね。
いやー、空いたね。
空いたね。ね、1年は空いてないのかな。
まあでも、うちらの喋り的には1年ぶりぐらいだけど、なんだかんだ年明けても更新とかしてたから、実際には聞いてる人は多分10ヶ月8ヶ月ぶりとかそんな感じのような気がする。
まあそうね、まあ似たようなもんだ
とはいえ、まあまあ空いたねっていう、
そうね、
感じあるよね。
何よ。
いや、どんなこと喋ってたっけなとか思って
た。ああ、前ね。いや、う
ん、聞いてた？休んでる間。
それがね、聞いてんだな。
あ、そう。
そう。俺なんか結構収録したやつ聞くの好きでさ。
ほうほうほう。
ああ、こういうこと話したなっていうのを聞いてたよ。なんだったらね、俺、ポッドキャストの方じゃなくて、
うん、
スタンド FM で生放送やってた回あるでしょ？
はいはいはい。
そっちを聞いてたり してた。
へえ、なんか、うん、なんかあるの？
面白かったよ。なんか後ろがコロナワクチン、うちに行ったらなんでスターバックスのカップ持って一人にやっていうことを切れてたりとか。
俺そんな話
覚えてないでしょ。
全然覚えてないでしょ。全然覚えてない。
会場寒すぎるんやとかさ。
あったな。あったな。不満言ってた記憶の感情だけ覚えてるわ。
そうそうそう、それのね、詳細情報が残ってたりして、もう怒ってるっていうのをね、聞いてたりした。
あ、本当、うん、俺ちょっとまだね、自分たちのね、振り返れる、まだ気持ちの余裕がないね。
あ、そう。
やっぱこっぱずかしいがちょっとまだ勝ってるかもしれん。
あ、そっか。で、割となんかそういうのを振り返るの、まあなんだろうな、これやり始めた当初もそういう話してたけどさ、
そう
なんかその時の感情が残っているのをこう聞き返して、うんうん、で今だったらこう思うなとか思うのもまた面白いなって思ったりとかするから、
うんうんうん、そうそう、一応やっぱ記録として残しときたいなっていう部分もあるから、そういった意味では、うん、まあ有効的なのかな。
そうね、俺は割と自分自身では楽しんでたかなって感じ、うん。で、あとその、うん、まあ配信もそうなんだけど、何て言うのかな、こう年始で一回休止した後もちゃんと聞かれてんのかなとかはチェックしたりとかは一応したりしてた。ポチポチ、まあ聞かれてはいるみたい、
うんうん
うん、ちょっとだけどね、うん、
まあ全然いいことや、いいことや、
うん、ありがたい。
じゃあちょっと最近の近況というか、
うん、
全くエンタメに関係ない話なんだけど、
うん、
昨日すねを打ってしまってさ。
大丈夫？
久しぶりに、
うん、
やっちまったと思って、うわ、これ明日なんだったらもう今日夜ぐらいから腫れ上がってめっちゃ痛いやつやんって思いながらさ、
うん、
もう心の中めっちゃピエン状態だったんだけどさ、
うん、
久しぶりだったからさ、もうさすることしかできなかったんよ。痛いと思いながら、
うん、
で俺たまたま運が良かったんだけど、あ、これって冷やせばいいやつやんっていう風に思ったんよ、
うん、
俺の中でノーアイディアだったんだけど、うん、急にふとそれが浮かんだんだよ。あ、そうだ、なんか打ったらなんか冷やすっていうのあったやんと思って。
まああるでしょう。
いや、普段そんななんかさ、ぶつけてみたいなさ、子供じゃないんだからさ、そんなよくぶつけてみたいなことはなかったからさ、
うん、
その打ったら冷やすっていうのがなかったんだけど、それがパッと降ってきてさ、よし冷やそうと思って、それで冷やし、ある程度冷やしたらさ、
うん、
今日そんなに痛くないの
よ。あ、そう、よかったじゃん。
そうだから冷やすのって大事よ。
いや、みんな知ってるよ。
ちゃんと意味があるんだって。俺絶対に冷やしてなかったから痛かったよ。
今日もね。
そう。だから冷やした方がいいですっていう、
うん、
今更知ってる情報をお届けします。
冷やしますよ。何で冷やしたの？ちなみに氷？
なんていうの、冷、
保冷剤、流水、保冷剤、うん、あ、なるほどね。いや、めちゃくちゃ一般的なやつじゃん。
うん、キンキンのやつ。 キンキンのやつでタオルで巻いてやって正解だった、
うん、よかったね保冷剤があって。
そうそうそうそう、よかったよかった、うん、だから保冷剤はあった方がいいよ。それも追加情報としてお届けします。
まあまああるけどね。すね冷やすぐらいだったらまああるわな、
うん、ってな感じでした。
うん、もっとあるでしょ。ちょっと待って待って待って。もっと1年間の間でさ、もうちょっとなんかあるでしょ。本当の昨日あった出来事じゃん、それ。
いや、あんね、今年はね、うん、正直、これ休んだ途端に、
うん、
正直、まず、なんていうの、エンタメ作品をあんま見なくなったなっていうのと、
あ、本当、
うん、あと、やっぱネタを見つけるっていう作業をほとんどしなくなったなと思って、
あ、
言って毎週やってたからさ、うん、ま、何かしらおもろいなと思ったことはなんかメモしておいて撮ってたりとか するんよ。あ、今度これおもろいことあったら、すね打ったがっていう話、あ、今度喋ろうみたいなのをメモしたりとかさ、一応してたわけですよ。
まあまあまあ、うん、そうね、うん、
で意外とそういうの好きだったなっていうのはあったんよ、俺の中で。でも意外とやめた途端にメモしなくなったなとか、なんか面白いことあったとしても、うん、その場限りの、なんだろう、面白いになって過ぎ去っちゃってんなって思ったんよね、
うん、なるほどね。
とあとはエンタメを見なくなったのもそうなんだけど、時間的にっていうのもあんだけど、うん、それと同時に今年掲げた目標として一本ちょっと物語を書きたいなっていうのがあったんよ、
うんうん、
でもちょっとそれ早々にやめて。
あ、そうなの、うん、
ちょっとやめて小説読もうと思ったんよ、
うんうん、
というのもちょっと溜まってた小説がありすぎて、これ俺消費しねえなっていうのにちょっと気づいてしまって、まずちょっとそれから読んで捨ててこうっていう風に変えたんよね、
うん、
そしたらまあちょっと小説の方で時間だいぶ取られてるっていうのがあるんよね。だから、うん、そうだね、今だってどうだろうな、10年以上読んでない小説とか残ってたから、
うん、
ちょっとこれはいい加減ちょっと読んであげないと、あの時の俺の買った、その俺に対してちょっと報いさせないとあかんなと思って。
持ってはいるんだ。
そうそう、持ってはいたんよ、ずっと。でもそれもちょっと読んでてっていう感じだったな。とりあえずまだだいぶ残ってるし、小説を読み始めた途端に他にも面白い小説とかないかなとかさ、思い始めたらさ、あれも欲しい、これも欲しい、この小説読みたいってなって、今度その小説を読みたい小説の量がどんどん増えちゃってきて困ってるんだよねっていう。
あ、なるほどね。でもそれはそれでいいのかもね。なんか時間ができてその小説モードにこう浸りたいってなってるんだったらさ。
そうそう、まあ小説久しくちょっと読んでなかったから、まあおもろいなと思いつつ、ちょっと今そっちにエンジンがかかってるっていう感じかな、うん、時間そっちに割いてるっていう感じの1年間って感じです。
なるほど、わかりました。絶対スネ打ったじゃないでしょ、話すべきは。
いや大事よ。
まあね、そうね、
ちゃんと冷やすの大事よ。
年だから。
うん、そうよ。なかなか引かなくなってくるんだ。
はい。
といった感じで、かつきは何か1年。
まあこっちはもう一番はやっぱ子育てよね。そこが、まあ、うん。
そうね。
休んだ。そう、休止してた、そう、理由もそれだから、うん、結局去年に子供が生まれて、で今年もう1歳になったんだけど、
うん
う
ん、
もうだいぶ保育園通い始めてから生活リズムとかパターン化されてきたなっていう感じはするけれど、そう、ただあれだよね、もうなんだ、子供中心の生活にはやっぱりなってて、より一層かな、あの、まあ賑やかだよ毎日が、うん、
いいこといいこと、
まあかな。あとはそうね、エンタメで言うと、まあそれも子供関連ではあるんだけど、ディズニーランドに先月行ってきたのよ。
うんうんうん、
クリスマスディズニーに。で、俺ディズニーガチ勢だからさ、
うん、
朝、なんていうの、開園前から並んで、まあガチ勢の人からすると全然ガチ勢じゃないんだけど、プランニングをこう、
うんうん
う
ん、
なんていうんだ、乗りたい乗り物リストアップして、
うん、
で、それ乗るんだったらもうこの時間に行かなきゃダメでしょ、うんうん、みたいなの をこう達成するみたいなのをやったりしてたね、
うんうんうん、それってさ、
うん、
あの調べたりすんの？
めっちゃ調べるよ。
それってなんか調べるサイトみたいなのあったりするの？
調べるサイト、まあ YouTube とかなんかそういう、ディズニー好きの人がこういう風に回るといいですよみたいなのを参考にしたりとかはするけど、
あ、やっぱあるんだ。
あるある。
あ、そうだよね。なるほどね。
全然見たことない。
ない。もう全然あのディズニー素人だから全然見ないからさ。
うん。
そういったのあんのね、やっぱり。
ある、あるっていうかめちゃくちゃあるよ。
あ、そうなんね。
うん。怖いからね。あの、なんていうの、カテゴリーごとにあるから。だから、なんていうの、その乗り物乗りたい人はこう回るといいです。で、パレード見たい人は、これはあの何時間この場所で待つといいです。
うんうん、
で、ショーを見たい人はこうです。みたいな、な
ん
か、
うんうんうんうん、
限定のグッズ手に入れたい人はこうです。みたいなのが、うんうんうん、もう細かすぎて、あのゲーム攻略ウィキみたいになってるからさ。まあ、俺は別にグッズとかはあのほどほどでいいから、その子供たちもいるし、
うん、
子供が楽しめる、ようにはどうしたらいいのかなっていうんで、
うんうん、
見てて、
なるほどね。
で、割とその通りできたから、うん、おうおうおう、よかったなっていう感じかな。おう
お
う、
いいね、いいね、素敵な、
まあ、そうね。だからうん、まあ、エンタメ、その子供中心の、そういう、まあ、ディズニーもエンタメに含めていいんだったら、そういう、なんていうの、だから昔こう自分が子供の時に体験したものを今親側で体験してるみたいなのをやってるって感じかな。
それで言うとさ、例えばさ、うん、うちらが子供の時に見てた作品を今見てたりするわけ。例えばトイストーリーの一番最初のやつとか、
うんうん、
それってやっぱもう今見ると全然ニュアンス変わってくる、うん、自分も見てみて当時感じてた、
そうね、あの、それで言うとまさにそのダンボ、ディズニーのダンボをさ、見たんだけど、見たっていうか、あとディズニーランドでそのダンボの乗り物に子供が乗りたいって言ってて、うんうん、乗ったからダンボが気になって、その作品、映像作品の方のダンボも見たいって子供が言うから一緒に見たんだけど、
う
んうんうん、なんか俺ダンボちょっと怖かったのよ、昔見た時。
ほうほうほう。あん、まあ、なんか分かる。
ダンボって見たことある？
ね、分かんない。なんか記憶にはあんだけどちゃんと全部見たのかどうかちょっとは覚えてない。
あ、
なんか耳でパタパタ、まあ、飛行してるのがずっと印象には残ってるんだけど。
そうね、メインのストーリーは、まあ、そういうなんか耳で飛んで、あの、飛べてよかったねみたいな、そういうお話なんだけど、
うん、
その物語の途中でこう、なんていうか、お酒を飲んで酔っ払って、うん、酔っ払った時に見るおかしな夢みたいなアニメーション映像が出てくるのよ。
うんうん、
で、そこがちょっと、なんていうか、酔っ払った世界だから、いろいろこう、なんて言えばいいのかな、そのサイケな演出なのよ、
うんうん、
で、それがちょっと子供の時 見た時の印象をなんか怖かったんだよね、それがちょっと、
うんうんうん、
あの、得体の知れなさを感じてたんだけど、
うん、
まあ、大人になって見れたら別にその怖いシーンではないし、うん、なんだったらアニメーションとしては結構すごいことやってるんだよ、当時にしてはね、
うんうんうんうん、
だからそのアニメーションに見入るみたいな見え方になって、ちょっとそれが、うん、まあ、一歩引いた見た方になってると言えばそうかもしれないんだけど、なんか、あ、ちょっと子供の時の印象と違うなとは思うね。
うんうんうん、なんかわかるな。俺トイストーリーね、部分的に、ね、怖かったところがあんのよ。外に出てて、UFO キャッチャーか何かに入れられた時に、うんうん、同じ、あの、自分と同じように人形がたくさんいるんだけど、そのたくさんの人形が怖かったよ。なんか一つ目かなんかの緑色の、
うん、三つ目かな、
三つ目だったっけ、
うん、
そいつらがなんか押し寄せてくる感がめちゃくちゃ怖かった印象があったんだけど、
なるほどね、
うんうんうん、今は多分そんなの思わないんかなとか思ったら、ちょっと感覚、うん、見方によって変わるんやなってちょっと思ったよ。
そうね、
うん、多分今見たら全然何とも思わないんだろうけど。
そうね、なんか昔の方がこう絵力の方で見てた気がする。結局ストーリーがさ、あんまり細かいことを理解できてなかったりするから、
うんうんうんうん、
なんか流れはなんとなくはわかるけど、ちょっと雰囲気で しか見てないから、
うんうんうんうん、
やっぱその絵の印象とか自分が思ったこう気持ちとかの方が昔は残るよね、
うん
うん、今はだいぶストーリーラインを追うから、あ、こういうお話だったねっていう見方をしてるけど、
うんうんうん、そういった意味でちょっと忘れてる分またなんか楽しめる要素があるのはちょっと嬉しいなとか、
うんうん、
今なんか楽しいと思えてるものをまた時間経って見た時に面白くなるんかなとか思うと、ちょっとあの楽しみを今も取っておけるのかなっていうのはちょっと、うん、楽しみだったりする。今読みながら今この瞬間も楽しいと思えてるし、また いつかのでまたいつか何十年後かに出会った時にまた楽しいと思えるんやろうなみたいなのもちょっと思ったりするようになってきた。
なるほどね、うん、そうね、うん、
例えば
再発見があったりするから、
うん、例えばさ、うん、推理物とかってもう同じ経験味わえないわけじゃん。もう犯人が分かってるから、例えばだけど、
あ、うんうん、
その時あこいつ犯人だったのっていうのをもう知ってしまってるから味わえないけど、うん、もう何十年も経ってしまえばさ、もう忘れてる可能性は大きいからさ、その時にもう一回楽しめるんだろうなと思うとちょっと嬉しい。
そういうこと？
とかね、とか
それちょっとまあまあね、その、まあ、何でもいいけど、その楽しめれば。
いや、さすがにユージュアルサスペクツはちょっと忘れられないとは思うけど、まあまあまあ、とか、そんなことは思ったりするようにはなってきたかなって感じ。
うん、まあ、エヴァとかがそうだったかな。その、当時はシンジ君の方にこう、肩入れというかのめり、あの、シンジ君の目線で見るけれど、こう大人になると、もうちょっとこう、
うん
う
ん
う
ん、
あの言動側とか、あの美里さん側とかの目線で見ちゃうみたいな、ね、そういう感じは近いかもしれないな、
うんうん、あ、そうね、うん、そうね、その言動分かるにはもう 2,30年は必要だな
そんなにいる
、うん、ちょっと時間いるね、
うん、
まあ、ってな感じですかね、
うん、そうね、
ここ1年はというわけで、改めて、はい、今回、まあ、特別編といいますか、
はい、
久しぶりに帰ってきたのでこういうテーマでやっていきたいと思います。今回のトークテーマは2023年エンタメベスト3です。
いよ、
まあそんなに、まあ、お互いエンタメに触れてはいないと言いつつも、まあ言うてなんだかんだ触れていると思うんで、その中で、まあ、今年触れた中で良かったものをベスト3として挙げていきたいと思います。で、一応言うと、新旧問わずという形にさせてください。
はい、
まあ、新旧問わずというのは、まあ、今年、自分たちが触れてきた中でその旧作、言ったら2022年にリリースされたものとかも含むっていう感じです。
うん、
で、まあ、これはもうジャンル問わずでいきましょう。
はい、
というわけで、じゃあ早速和樹からいきますか。
はい、じゃあベスト3からだから3だから3位から発表していきます。
はい、
はい、まあ俺にとっての今年、2023ベスト、エンタメ3は、第3位、桜井雅宏のゲーム作るには、
ほう、
です。
ほうほうほうほう、 YouTube のやつもしかして？
あ、そうそうそうそう、
俺ね、チャンネル登録だけはしてんの
よ。あ、ほんと？
まだ見てないのよ。
あ、ほんと？
うん、
ぜひ、まあ、どれからでもいいから見てほしいんだけど、
うんうん
うんうん、これ、去年かな、開設されたあのスマブラのディレクターの桜井正宏さんによる、まあ、ゲーム講座って言ったらいいのかな、ゲームを作るときにこういうことを気にして作るとより面白いゲームになるんじゃないっていう、そのまあ、テクニック講座でもあり、かつ、まあ、一般視聴者の人というか、そのゲーム作ってない人から見たときに、ちょっとその映画の裏側知れるみたいな感じで、うんうん、あ、そういうことをゲーム作るときにやってんだなっていう、あんまりあのゲームの制作って表舞台に立つことないからさ、
うんうんうん
う
ん、
そういうのが知れるっていう意味でも、こう、面白いっていう、そういうチャンネルで、まあ、日本語版、でも配信されてるし、その海外でもあの英語版としても配信されてる、番組なんだけど、
うん、
まあ、俺自身が昔からその桜井さんの考え方だったり、そのゲーム論みたいなのが好きでさ、
うんうんうんうん、
でそれはその桜井さんの作るゲームが好きっていうのももちろんそうなんだけど、桜 桜井さんが昔からそのファミ通で連載していた時に本とかを出しててさ、でそれが、桜井さんが遊んだゲームについて、このゲームってあのこういう工夫を実はしてるんですよみたいな、まあ、ちょっと紹介コラムみたいなっていうのをやってて、でそれが好きで結構読んでたりしたんだよね。でその時から割とその桜井さんがゲームプレイする時ってそういう視点で見てるんだなみたいな、
うんうんうん、
そのゲーム制作者の視点の面白さ、独自性というか、うん、がなるほどねって思うところがあって、
うんうん、
でそれがあの今回はもう完全にゲーム作るにはっていうタイトルだから、
うん、
あの作り手としてこうしましょうとかこうした方がいいですよっていうことを言ってるのがなんか割とこうなんて言うんだろうね、いい時代になったなというかさ、
うんうんうんうん、
これがあのみんな無料で見れて、でしかもこれゲーム制作者の人にとってはのこのノウハウがめちゃくちゃ詰まってる内容だから、
うんうんうん、
これを見た、ゲーム制作者の人が自分のゲームにフィードバックをしてあの、うん、使えるところをどんどんブラッシュアップしていけるんだったら、うん、あどんどんなんて言うんだろう、ゲーム業界いい方向になるんじゃないっていうの期待もあって、第3位に選ばせていただきました、
うんうん、まあ1000倍と1000倍特許にするんじゃなくて、みんなであの、うん、その知識をシェアするっていう考え方だよね。
あ、そう言われてみればそうだね、うん、割とそのな、そうか、確かにね、なんか自分自身で抱えてこう自分だけのものにしてもいいもんね、うん、そういう考えを思い浮かばなかったな。桜井さんってあんまりそういうことをさ普段やんないのよ、そのどんどん開示していって、でそれで面白いゲームが増えるんだったら自分が嬉しいと思うっていうタイプだから、
うんうんうん、
なんか今回もそれであのこれすごいなって思うのがあの YouTube 広告一切つけてないんだよね。
あ、マジでそれはすごいね、う
ん、全部自費でやってんのよ、あの動画制作も翻訳も含めて、あの誰かからお金もらってんじゃなくて完全に慈善事業でやってるっぽいんだよね、どうも、
は
あ
はあはあ、
うん、そんなことするって思ってる。
なるほどね。
よっぽどゲームに対して情熱がないとそんなことしないと思うんだよ。
うんうんうんうん。
で、一個一個の動画はめちゃくちゃ見やすい、その3分ぐらいで作ってて、あの、1動画1テーマのみみたいな、で作ってるから、もうめちゃくちゃこう分かりやすい。その何動画制作者もね、あれ参考になると思うんだけど。
うん、いや、うん、もうね、なんかね、ちょっと見えるのがさ、
うん、
例えばスマブラの作り方みたいなのがさ、
うん、
あったとしたらさ、
うん、
そのスマブラのことについて話すわけじゃん、当然だけど、まあ説明してこういうところを工夫しましたみたいなの、うん、それに対しての映像を差し込むわけでしょ
う、うん、まあそうね、うん、
とかするわけじゃん、
うん、
それのちょっと許可とんどだりーなーってちょっと今思っちゃったんだけど、ね。いやまあまあそこも桜井さんまで行けばさできるんでしょうけど、いやーこれちょっと大変だなーってちょっと自費で全てちょっとやばいね、事前授業すぎるな。
あ、なるほどね、それはそうね。
いやでもうん、すごく感覚変わったとしてすごく素敵。
うん、そう、まあ、ゲーム制作者に関わらず映像業界の人だったり、うん、あるいはなんかそういうエンタメ業界全般の人は、うん、見ればね、何かしらこう、あの、持ち帰れるものあるだろうし、あと単純に面白い、その、うん、その動画自体がコンテンツとして面白いなって思うから、
うんうん、
まだ、あの、見たことないっていう人は、ぜひ見てほしいかなって思ってる。うん、
じゃあちょっと見るかな、
うん、
いやというのもさ、まあバラエティ畑の人間だったからさあれなんだけど、うん、バラエティって基本的に全て説明できるのよ。これがこういう風になっているから次こういう風に来るんだよみたいなのが、うん、あの全部あの言語化できるのよ、
うん、
それがまああのバラエティの面白さだったりするんだけど、例えばすごく分かりやすく言うと漫才とかがあったとしたら、
うん、
フリーがあってボケがあって次ツッコミがあるっていうこの流れっていうのが一般的にあって、うん、それはまあ原稿化するとそういう風になんだけど、そんな感じで説明できちゃうのよ、
うん、
ほぼほぼ、まあ、映画とかになってくるとそのセオリーがぐちゃぐちゃだったり ちょっと説明できない感情のその心象風景に訴えかけるっていうやり方とか、ちょっとアート方面とかになってくるとちょっと説明ができない部分があったりとかするんだけど、その点ではエンタメって説明できるのよ、
うん、
で言うとゲームも説明できるところは感覚で遊んでるけど、そういう風に仕向けられてる、
うん、
こう操作させる方向がベクトルみたいなのが実はあるんだよっていうことを多分喋ってると思うのよ、
うん、そういう回もあるって感じかな、
うんうん、っていうことを考えるとちょっと勉強にはなるなってちょっと思っちゃったのよね。
いやあのね、なんていうかそれそれめちゃくちゃ抽象度の高い話じゃん、
うん、
じゃなくてもっと具体的なアドバイスをしてる感じっていうのかな。まあ例えば一例に出すと、爆発のエフェクトとかがあったとするじゃん。なんかを殴った時にバーンって爆発、うん、そのこう、まあ普通にエフェクトよね、
うん。
映像エフェクト。でそれが例えばスマブラの画面で敵を殴った時に爆発しますと。でそれってあの背景が一定じゃないわけよゲームって。あの白い背景の時もあれば黒い背景の時もある。
あ、うんうん、
だから単純に爆発ってなって炎っぽい演出にするとじゃあ背景白い時 見にくくないっていう問題があるのね、
うんうんうん、
だからその爆発させるエフェクトにはその黒いエフェクトも混ぜないとあの視認できないよっていう、うんうんうん、めちゃくちゃそれ具体的なアドバイスじゃんね、
うんうんうん、
っていうのを言ってて、でもそれ言われないとさちょっとパッと気づけなかったりするじゃんね。その特にその作ってる画面ってさ、うん、ベストな状態で作ろうとあの作ってると思うから、あの背景一回白と黒に変えて切り替えるとかは意識しないと気づけないと思うのよ、
うん、
なんかそういう超具体的なことを言っていると思ったら別の動画だとチームワークって大事だよねみたいな話をしてたりとかもするんだよ。その複数人で制作をするから、
うん、
あの一つのキャラクターとかを作り込むにしてもあの意思疎通ができてないと、
うん、
こう違う方向に作ってっちゃいますよみたいな、
うんうん、歯車がねどんどんどんどんぐちゃぐちゃになってくるよね。
そうそうそうそう。だからなんか例えば資料をあの、共有してなるべく画像で見せるようにしましょうとか、うん、ポージングはその自分でポーズを取って見せるようにしましょうとか、なんかそういう、
うん
うん、あの普通にこれ新人研修やんみたいなさことにも使えるような話とか、そういうその実際に現場で使えるノウハウみたいなことをめちゃくちゃ喋ってて、
うん、
で中にはそのさっき大城が言ってたような面白くするためにこういう駆け引きを作った方がいいですよみたいな話ももちろん、うんうん、あったりするんだけど、なんかなんて言うんだろう、そのゲームっていう仕事に関してこうありとあらゆること全部話してますみたいな感じっていうのかな、うんうん、
なるほどね。
結構泥臭いことも話しててすごいなっていう感じ。
なるほどね。ちょっと YouTube 来年だな、来年からちょっとずつ見ていってく
、うん、ぜひぜひ。1本3分とかなので、うん、すぐ見れると思う。
うん、わかりました。それが一つ。
はい。はい。そうです。で、これ2位とね、1位、どっちが2位と1位とか、もはやもうわかんないんだけど、
うん、
まあ、ちょっと同時に言っちゃうと、2位が、映画、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスですと。
ああ、はいはいはいはいはい。いやなるほどね。はいはいはい。
で、1位が、これもゲームなんだけど、まあ、ちょっとこれは迷ったけど、もう1位にせざるを得ない、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、ゼルダの伝説ですね。
はいはいはい、はい。
これはね、まあ、ちょっと、もう、俺の口から何か語るっていうのもあれだから、もう、大絶賛されてるゲームです、とだけしか言えないんだけど、また、ちょっと1位の方から、こっちの方が短く終わるから、話すと、6月に発売されたゼルダの伝説シリーズ最新作ですと。で、うん、前回のブレス・オブ・ザ・ワイルドの、まあ、続編にあたる作品で、ストーリーとしてもちゃんとつながっていて、
うんうんうん、
ゼルダシリーズ全くやったことない人分かんないかもしれないんだけど、ゼルダシリーズって言ってるけど、別になんか、主人公の名前は同じだけど、全然リンクって別人なのね、各ゲームで。 ほうほうほうほう、マリオは同じ人物なんだけど、各ゲームで。マリオは全員一人のマリオっていう人物なんだけど、
うん、
あのリンクはあの違う人物なのよ。名前だけ同じなんだけど。
うんうんうん、
だから、いろんなゲームで登場するそれぞれの時代のリンクがいるんだけど、
うんうんうんうん、
今回の、リンクは前回のブレス・オブ・ザ・ワイルドの、まあ、順当に続編というか同じ同一人物のリンクっていうことで話が進んでるのね。
うん、
だから、前回の世界のちょっと時間が進んだ後の世界が描かれてて、
うんうん、
で、俺が個人的に、あ、いいなって思ったポイントいっぱいあるんだけど、一個だけ挙げるとしたら、前回登場した人物が登場していて、かつ、その村ごとの交流が描かれてるっていう、その文化を感じるような作りになっていて、それがね、ああすごい、なんかただのゲームの登場人物じゃなくて、なあ、この世界で生きてるんだなっていうのを感じられたのよ。
はあ、なるほどね、
うん、だからなんかこう、まあ、今回のゲームもそのなんて言うんだろうな。ゲームを進めていくごとに村が復興していったりするんだけど、
うん、
その復興していくごとに、こう、各村での交流度がちょっと、高くなっていくんだよね、
うんうんうん。
で、そういう異文化交流みたいなのが垣間見れたりして、そのセリフから。そういうのがすごく緻密に描かれていて、は丁寧なゲームだし、没入度高いなって思って、
うんうんうん、
まあ、もちろんゲーム自体が面白いっていうのもあるんだけど、いやー、すごい、これはもう、うん、今年一番というか、なんだったら人生のだいぶ上の方に来るゲーム、今後これを超えるって相当難しいと思うなって思えるような、ゲームかなっていう感じでした。
なるほど。あんまさ、ゲームしない方だからあれなんだけどさ、
うん、
言ったら、その、すんごくざっくりな言い方すると、その、うん、世界観の広さ、なんだ、奥行きがすごいっていうところだと思うんだけど、
うん、
超ざっくり言ってしまうとそうなってしまうんだけど、今もし、その言葉で表すと、例えばだけど、オープンワールドの凄さ、
うんうん、
なんだろうな、なんか、サイバーなんちゃらっていうゲームあったじゃん。
あ、サイバーパンク。
あ、そうだ、サイバーパンクの、うん、あの世界観が すごいって、
うん
うん、よく言われてると思うんだけど、うん、単純にあれだけ拾ってしまうと、その建築物の密集度だったりとか、
うん、
そういったところのそのオープンワールドがすごいっていうことの世界観の奥行きがすごいっていうのは、うん、まあ多分一般的に浮かぶそのビジュアル的なところだと思うんだけど、
うん、
多分カズキの言ってるところって、その人間のところでね、登場しているキャラクターたちの、
そうね、
そこの奥行きが全然多分違ってきているっていうところな気がして、確かにその何だろう、背景の部分、例えば山とか建物とか、うん、そういったところの奥行きもその一つのその世界観だと思うけど、その人間たちのその深掘り方、キャラクターとして作り上げていくっていうところが、なんだろう、たくさんあることによってその世界観を構築するっていうのも、またその世界観っていうものにもなり得るから、確かにそこはなるほどなってちょっと今聞いてて思ったな、
うん、そうだね。ブレス・オブ・ザ・ワイルド、まあの時からそうだけど、そのスイッチのゼルダの伝説のグラフィックってもちろん綺麗なんだけど、
うんうんうん、
じゃあプレステ5ぐらいそのリアリティが高いかって言われるとそうじゃない。もうちょっとそのアニメーション寄りの綺麗さ、
うんうん、
デフォルメをされたその描画の綺麗さみたいなのがあるのね、
うんうん、
だからその世界がこう緻密に、なんだ、グラフィックとして描画されているっていうよりは、もうちょっとこう、個々の登場人物、まあ、いわゆる NPC ではあるんだけど、うんうんうん、もうまるでこう人格を持っているようなというか、
うんうんうん、
っていうその、ゲームの都合で動いてるっていうよりは、その人たちが意思を持って、例えばこっちに引っ越してきたんだよっていう情報があったりとか、
うんう
ん、が、なんか、それってテキストで加えられてるだけといえばそうなんだけどさ、それがあるだけで、だいぶこう、世界が深掘られるなって思えるんだよね、うん、こう余白を 感じる要素が強くなるというか。で、まあ、かつその俺的な好みっていうのが、まあ、要は、復興途中にある世界だから、こう、お互い支え合わないと、ちょっと不便なわけよ。生きづらい状態になっていて、その種族間をまたいで、こう、お互いの得意分野をこう、持ち寄って支え合ってるみたいな感じに、まあ、それは俺が勝手に受け取ってるだけではあるんだけれど、そういうような村づくりっぽいことをしていて、なんていうか、ごてごてに臭い演出だったら、またまた、みたいな感じになるかもしれないけど、なんか自然に生きてるみたいな感じがしたのが、おぉ、いいなって思ったんだよね。
うんうんうん。
うん、
なるほど。
まあ、それが、1位のブレス・オブ・ザ・ブレス・オブ・ザ・ワイルドじゃない、ブレス・オブ・ザ・ワイルドから続く、続編のティアーズ・オブ・ザ・キングダムでした。
いやー、やらないとあかんか、うん、ゼルダ ね、
そうね。で、はい、2位のエブリシング・エブリワー・オール・アット・ワンスなんだけど、
映画ね。
そう、これは映画ですと。で、あのね、今年の、2023年の、何月だかな、3月、4月あたりで見たかなと思うんだけど、
うん、そうね、ハリウッドが明けてからだったはずだから。
そうね。で、これがどういう映画かを、一言では、ちょっと説明ができないんだけど、無理やり説明をするとしたら、一級品の B 級映画っていう感じなのよ。
うんうんうん、
演出はね、
うん、
で、まあ簡単に設定だけ言うと、この世界には平行宇宙がいくつもありますと。で、その平行宇宙にいる自分の感覚にこうジャンプすることができるっていう、なんかそういうシステムがもうありますと。で、そのジャンプすることによって、その世界で活躍している自分の能力を経て戻ってくることができるみたいな。で、それで世界の平和を取り戻すみたいな映画なんだけど、うん、まあ、あんまり複雑なことは多分考えなくてもよくて、まあ、いろんな世界があって、世界救うんだな、ぐらいの感じで多分大丈夫なんだけど、これはね、あんまり俺が見ないタイプの映画だなってまず思ったのよ。
ああ、そう。なんか、俺はまだ見てないんだけど、一応映画は気にしてて、うん、最新作とか気にしてて、うん、いる中で、うん、いや、カスケ好きそうな印象あるなと思ったんだよ。好きな、要素は、カスケが好きな、うん、要素は、この映画の要素の中で、カスケの好きなもんありそうだなっていう気がしてたんだけど、あ、そうなんね。
あのね、
ほうほうほう、
設定だけ聞くとそうなんだけど、めちゃくちゃバカらしいことをやっているのね。
うんうんうん、
アホなのよ、そのやってることが、
うんうん。
で、ジャンルも多分これコメディメインでいいと思うんだけど、
うん、
SF とかよりはコメディ寄りな気がするんだけど、
うん、
なんというかな。多分マトリックスを、リスペクトした、コメディ映画みたいな感じなのね。
うんうん、
で、なんというか、まあ、だからちょっと、まあ、だいぶ下ネタも入っているし、なんかそんなことやってる場合じゃなくて早く戦うべきじゃみたいな描写もいっぱいある、うん、ツッコミどころ盛りだくさんみたいな感じなのよ。
うんうんうん
うん、映画としてこうアラがあるかないかで言うと、もう超アラアラ、超アラアラで、もうメインのこと以外はもうどうでもいいでしょみたいな感じの映画なのよ。
うんうん、
もうとにかくこう映画に飲まれてくれみたいな。
うんうん
うん、なんだけどコンセプトがね、俺は大好きだったんだよな。なんか、まあ、ちょっとね、そこまでこの映画を見て感じているの、なんていうの、そのコンセプトの部分でこれを見てくれっていうのはちょっと違う気がしてるんだけど、まあ、さっき言ったその平行宇宙がいっぱいあるから、その平行宇宙には自分は知り得なかったもう一人の自分みたいなのが活躍してたりするのよね。
うんうんうんうん、
で、それがゆえに、それって、まあ、ある種その、まあ、なんて言うんだろうな、もしあの時こうしてたら自分の人生変わったんだっけみたいなののちょっと別バージョンというかさ、
うん、
そのあくまでも平行宇宙は、うん、あの全然違う人物ではなく自分の一つの可能性みたいな感じの描かれ方がしてて、
うんうんうんうん、
でそれを知ることでこう自分自身もその能力を持ち帰ることもできるんだけど、その敵側もあのなんて言うんだろうな、敵自身がまだ知ってない自分みたいなのが存在するわけよ、
うんうん、
でそれで薙ぎ払ってったりするんだけどちょっとこれね見てもらわないとうまく説明ができないな。でそこがね無敵だなというか、あなるほどねって思って、そのあこう自分の知らない可能性の描写の仕方ってこんな方法もあるんだっていうところにちょっとあの度肝を抜かれたというか、
う
あの、まあ、笑っちゃう感じなんだけど、もう なんかあ今までにない感じだなって思って、ちょっととなんか心に残る感じだなっていうので、うんうん、あの2023年のポイントとしては選んでおきたいなって思える映画だったなっていう感じ、
うん
うん、
まあそうね、まあ、一応これアカデミー賞は作品賞取ってるから
取ってるからね取ってんだよな、うん、それがねちょっと腑に落ちないんだよな。うわ、作品賞これかっていう感じ。いや、なんか、いや、あのね、いいのよ。あのめちゃくちゃいいし、あの、うん、一作品でさ、描けることってワンテーマだと思うのよ、普通の映画だったら。うん、これなんかもう、ありとあらゆるものぶっ込みました、みたいな感じで、うん、よくまとめた、まとま、まあ、もうこれまとまってるって言っていいのかもよく、まあ、よくわかんないんだけど、
うん、
まあ、一応、一本の映画作品としては、こう、見たなっていう気持ちにはなるのよ、
うんうん、
見終えた後だからまあそうかっていう感じなんだけど不思議な映画だったな、
うん、
なんだったらね俺これ映画館で見たんだけど、あの自宅で見たらねもうちょっと途中でやめてたかもしれないんだよね。
あそう、あ本当
ちょっとあのもうちょっといいかなみたいなのでちょっと止めて、でもね止めたら多分こういう感じにはなってないのよ、
うん、
あのちょっと映画館の中でもう動けない状況で缶詰で、一本見切るぞっていう気持ちで見切れると、おーっていう、
うん、
そういう感じかな。合う合わないはめちゃくちゃある気がするな。
うんうん
うん、大城には見てほしいかな。
そうね、見ようとはね、うん、思ってるんだけど、たくさんありすぎてね、見たいもんがね。
そうだよね、そうよね。
なるほどね、
まあなんかそうあのめちゃくちゃすごいゲテモノ食いに行くぞみたいな感じの気持ちで、あの超一流のレストランが超ゲテモノ出しましたみたいな感じの心構えで挑んでみるとちょっと面白いかもしれない、
うん
うん、俺は あの、まあ、ある種感動した、
うん
うんまあ、そういう感じです。映画好きの人はいいかもしれない、
うんう
ん、あんまこういう映画はないから、
うん、
はい、そういう感じでした。まとめていい？一応振り返ると、うん、3つですね。第3位が世界じゃない、桜井正宏のゲームを作るには、Everything Everywhere All at Once、ゼルダの伝説、Tears of the Kingdom。これが、俺の中のエンタメ2023、ベスト3でした。
はい。
はい、
じゃあ次は、大城の番かな。
はい。
まあ、基本的には、良かったなっていうものに関しては、基本的にはもう、このピカピカに関わらず、カズキにはこれ良かったよみたいなのは、個人的にプライベートで送ってはいたりするんだけど、うんうん、まあ、基本的にはその中からチョイスしたところは正直あるかなって感じです。
はい。
というわけで、発表していきたいと思います。ベスト3というわけで、じゃあ3位からいきます。3位は Ado の楽曲ショーです。
おお、
もうね、 Ado のこれが聴きたかったんだよっていうところの心臓部分をもう疲れた感じ。
なるほどね、うんうんうん、
あのまあ「うっせぇわ」の時に正直すごいなとは思ったんだけど、「うっせぇわ」より正直 Ado の方が個人的にすごく好きなのと、うんうん、そのオドの衝撃がすごかったのよね。あの、
うんうん、
日本人でこんな曲歌える人いるんかと思って、
うん、
でそっからその世間ではうっせぇわの方が評価高いんだけど、オドの方がちょっと評価いまいちだなって思っていたら、その海外の方ではどちらかというとオドの方が評価高いんだよね、
うんうん、
で、あ、世間的にはこっちの方が評 評価高いというか人気なんだなっていうところがあって、あ、なるほどなと思って、でそのオドのそのライブバージョンとか見て、いや、やっぱ本物だこの人とか思って、だしこの楽曲やっぱすげえなって思ったんよね。でやっぱオドのなんかすごいなと思ったところは、こんあのうっせえわでこんなとんでもない武器持ってる歌い手がいるんだっていう感じがしたんだけど、オドンになった時にその次リリースしたオドンに関して、うん、私まだまだ武器持ってますぜっていう感じがして、うん、おおっていう風にテンション上がったんよ、うん、でそしたらよ、ショーでバズーカ持ってきたぞっていう感じがしたね。
うんうんうん、
え、まだ持っとるんと思って、そこがね衝撃受けた。特にあのサビ終わりに、2メロに行くんだけど、2メロからが特にすごいのよ、
うんうん、
よく多分一番聞かれてるのはサビの部分だと思うんだけど、すごいのは2メロだなっていう風に思ってて、そっからがやばい。どちらかというともちろんサビの方で盛り上がるんだけど、メロディー部分に関してはもちろんそこと比べてると下がってるんだけど、そこの方がねえぐい、
うんうん、
言ったらラップ歌えるのって思っちゃって、
あ、う
ん、平気、当たり前にラップ歌ってんだけどと思って、でしかもなんて言うんだろうな、あのね、がなりとかも入りつつ平気で韻踏んでるし、韻踏んでんの、リズム取ってんのみたいな、どっちかわからない歌い方とか しだすのよ。そこがね、何これっていう状態に陥った感覚があって、そこがまあすげえなと思って、
うんうん、
っていうところはぜひともちゃんと聞いてほしい、改めて、うん、
これあのサビ入る前のあのラッタタッタの部分が好きなんだよ
ね。ああ、はいはいはい、
なんかあそこあそこを繰り返し聞きたくなっちゃう、
ね、本当
おーってなる。うん、
でそれがあのオドもそうなんだけど、ショーもライブで歌えるんだっていう、俺これあのレコーディングじゃないと成立しない曲だなと思ったら歌えるんだよねっていう、うん、歌えちゃうのこれって無理じゃないっていうような感じじゃない、うん、言ってしまえばもういろんな声で歌うから、それを一本通してライブできちゃうっていう、うん、このアドっていうアーティストの凄さをこの間もうつい先日日テレのベストアーティストで歌ってたんよ、うん、いやーこの人ちょっと次元が違いすぎるわっていう、うん、ちょっと海外のアーティストとも全然違うものが現れたぞっていう感じがしたんで、ちょっと上げさせてもらいました。じゃあ続いて第2位として上げさせてもらうのが、これも同じく楽曲です、にっこり調査隊のテーマ Covered by 飛び降りというわけで、これは楽曲ではあるんだけど、これはミュージックビデオですね、正確に言うと。まあこのチャンネルでも、紹介させていただいた栗山やみちゃんのがいるんです。
ああ、
その
それか、
栗山やみちゃんのそのディレクターとしての集大成、その真骨頂が見れるミュージックビデオとなっております。それがまあ遺憾なく発揮しているっていうところがすごいなといった感じなんですが、まあちょっと軽く紹介すると、うん、まあおさらいっていうことも含めて言うと、この栗山やみちゃんっていうのはまあ VTuber で私の推しでございますと。まあ他のその VTuber と違うのが、うん、まあ圧倒的にクオリティがちょっと次元が違うっていうところなんですけど、まあ具体的に言うと、そのサムネ画像だったり配信画面だったり、まあイラストとか歌とかあったりするんだけど、その中でも動画のクオリティ質がちょっと違うんだよねっていう、その、
いいね、
一応自分も映像やではあるんだけど、その自分でもちょっと勉強になるほどちょっとすげえなーと思ったりする部分があるんだよね。まあ特に個人的にはBGM と SE の使い方がちょっと感心するんだよねっていう、まあまあ聞いたことはあるんだけど、聞いたことある BGM はないか、 SE とかは聞いたことはあるんだけど、他の人があんま使わない音をあんま使わないタイミングで使うんだけど耳心地が良かったりするっていうのは、あ、ちゃんと計算されているんだなっていうところとか勉強になるなって思いながら、まあ自分もちょっと真似したいなとか思ったりしてちょっと勉強になったりしてますと。まあそんなやみちゃんが、まあ所属って言ったらあれなんだけど、まあ属しているグループがその飛び出せユニバース、略して飛びユニ なんですけど、このトビウニが、まあ、12人で、結成されているグループで、まあ、週3集まってゲームやっているんですね。うん、で、そんなメンバーと、そのにっこり調査隊のテーマっていう楽曲があって、その歌ってみた動画になりますと。で、その動画の、その映像のディレクションを担当したのがヤンミちゃんというわけなんですよ。で、ディレクターとして何やってんのっていうところなんだけど、まあ、これの、動画にはイラストレーターと、そのイラストを動かす動画マンがいて、その方々に指示を出していくポジションがヤンミちゃんというところなんですよね。で、そのこれまでその編集作業は自分でやっていたところを人の力を借りて作り上げていったっていうところがすごいなと思って、自分の手で動かすことは簡単だけど、その人に動いてもらうことって、まあちょっとまた違う難しさがあったりするじゃん。まあこれがそれに該当するのかはあれなんだけど、まあ会社でもその部下に思うように動いてもらうのって難しいでしょ。あれやっといてって言ったのが思うように伝わってないとか、
まあそうだわな、
会社とクリエイターでのその指示の違いとして、その自分ではその作れない表現とかって全然あったりするんよね。自分は得意とするジャンルはこれだけど、うん、でも他の人にはこれを指示し、他のクリエイターさんにはないのものを自分も動かさなきゃいけなかったりするんだよね、ディレクションするってなると。そういった他人の持ってるその才能を動かして、それをその自分の作品へと昇華すること、それがまあ難しいなっていうふうに思うんだよね、
うん、
そこを平然とやってのけたんだよね。それがちょっと見ててうわすごいなと思って、っていうところでちょっと抽象的かもしれないけど、まあ具体的にちょっと YouTube で見てほしいなと、これに関しては、うんうんうん、一応もともとのそのにっこり調査隊のテーマっていう、まあ楽曲があって、それのオリジナルミュージックビデオがあるんだけど、そのオリジナルミュージックビデオとこのトビウニのミュージックビデオのクオリティの差がどれだけ違うかっていうのを見ただけでも、その凄さっていうのが分かってもらえると思うんで、一度まずチェックしてみてほしいですっていうところかな、第2位が。というわけでちょっと最後に取っておいた第1位があるんで、それを紹介させていただきます、はい、第1位、太宰治の人間失格です
あ、そう、
まあちょっとね、最初の方にも言ってたけど、ちょっと小説の方を消化しているところがありまして、その中で消化した作品がこの人間失格なんです。ついでに読んだことある？
あのね、高校の時に読んだかな、確か。
あ、本当、高校、じゃあなんとなくは覚えてるって感じかな。
ね、そうね、もうちょっと細かくは忘れたけど、うん、ニュアンスだけ覚えてるって感じかな。
わかる、
うん
うん、まあすごくざっくり言うと、その人間がその沈んでってダメになっていくんだよね。その超優秀だったその少年が年を取っていくと、どんどんどんどん廃人になってって終わっていく話なんですわ、うん、で、これどう話していいかっていうところがあるんだけど、まあこれ太宰治のその自伝的小説とも言えるんだよね。太宰治は彼自身その3回自殺未遂を図って、で、これを書いて不倫した女性と自殺するんよ。
うん、
実際にはね。で、自分っていうのを、その人間失格で書き切って、ああ、死んでもいいか、もういいか、みたいな気持ちのその、なんて言うんだろう、気持ちの隙間、で死んだんかなっていう風にちょっと感じたんよね、
うん、
なんかよく聞くその死ぬ時ってめちゃくちゃ沈んでる時よりもちょっとふっと何もないタイミングの方が人は死にやすいみたいなのを聞いて、
うんうん、
なんかそのタイミングのような気がするなってちょっと読んでて思ったんだよね。言ったらこの人間失格を書き切って、言ったら書き切って、そのなんだろう、自分っていうものを描き切ったのかなっていう気がして、そこで一段落ついたんかなっていう感じがしたんだよね、
うん、
って個人的には思ったかなって感じです。でもしこれまだ読んだことない人いれば、その言ったら150ページくらいなのよ、だから割とすぐ読めるっていうのもあるし、その太宰治の生涯とかでそのまとめのその YouTube 動画とか上がってるから、 それで読んで、原作とそのまとめ動画みたいなのを見るとその作品の解像度も上がるから、ちょっとましまだ見たことない人は見てほしいなっていうのがありますと、
うん、
っていうのはなんでかっていうと、見てほしいってなんで思うかっていうと、これがさ日本のその小説のトップでいいのって思う不思議があるんだよ。
ほう
っていうのと、その思っている不思議と、それとはちょっと逆に、そのそれでもこの作品に共感できてしまうその納得感があるのよ、
うん、
この日本のその小説のトップって夏目漱石の心と、この太宰治の人間失格、うん、これが累計部数1位2位を争ってるんだよね。
ああそうなんだ、うん、
だからそれだけ認知されてるってことは、ある意味その日本人とは何なのかっていうのを象徴してるような気がするんよね、
うんうん、
でそれで言うと、この作品って何があるんだろうなと思った時に、その心の病っていうのを内側から書いているような気がしてて、
うんうん、
この作品ってすんごいのが、ちょっとメモしたんだけど、ネグレクト、幼児虐待、心的障害、酒、タバコ、売春婦、薬物中毒、過激派、自殺未遂と、もう、うんうん、あのてんこ盛りなのよ病の、
うんうん、
めちゃくちゃ病のてんこ盛りなんだけど、その中でも人格障害、まあすごくちょっとに近しいところで言うと二重人格とかそういったところになるんだけど、うん、まあ二重人格ってその自分を守るためにもう一人の自分を作り出すものなんだけど、そういった人格障害があるなっていう、
うん、
で映画でよくあるのがさ、二重人格者出るときさ、客観的な立場に立ってることない？
どういうこと？
言ったら主人公ではないことが多くない？言ったら主観の二重人格者ってなくない？
あんまり見たことないかもね。
例えばさ、犯人で二重人格者とかさ、あったりするじゃん、
うんうん、
それってさ主人公ではないでしょ。
そうね、
この作品は主人公なんだよね、
うんうんうん、
だからどういった心理をしているのか、どういった感覚でその生きているのかっていうところを、この内側からこの心の病っていうのを描いてっているっていうこと、それをやってのけたのがすごいなっていうポイントだと思うんだよね、
うん、
でこういった心の病って誰しもが持っている、さっき挙げたみたいな、そのネグレクトだったり幼児虐待だから、まあさすがに幼児虐待はそうそうないと思うんだけど、心的障害だったり酒タバコとか、まあそういったものはあると思うんだけど、そういった心の病の部分っていうものに関しては誰しもが持っているものがあると思うんだけど、そういったところ自分には当てはまるなっていうところがあるのが、そのヒットの要因にもあったりするなと思って、そういったところがやっぱり1位を取るに値するなってちょっと思ったんだよね、
うん、
でそれもあるんだけど、やっぱり特に響いたポイントがあって、じゃあ何が日本人を象徴しているのかっていうところ、その芸人のピースの又吉さんが、
うん、
この人間失格を聖書だとしているんよ、うん、で聖書っていうことは宗教があるっていうことだよね、
うんうんうん、
その日本人ってそのクリスマスを楽しんだりさ、あの神社に参拝しに行ったり、お盆で先祖を立て祀ったりとか、あの宗教がごちゃ混ぜないよね。
うん、まあそうね、うん、
まあ一神教じゃなくてその八百万神がいる国だから、もう何がいてもいいっていうところがあると思うんだけど、
うん、
だとするんならば、に僕たち日本人って何を信じればいいっていう、その日本人の信じる心、宗教観は何なのかっていう、そこを人間失格は表してるんかなっていうふうに思ったんよ、
うんうん、
まあちょっと具体的に挙げると、その小説の中にはその神とか罪と罰とか祈りとか、その聖書にあるようなワードが結構随所にあったりする、
うんうん、
でちょっとああ面白いなって思ったところがあって、その主人公はその他人のことが怖くてしょうがない人物なんだけど、その他人も怖くてその信じれない一面もあるんだけど、だからといってそんな自分もちょっと信じれない部分があるんだよ。で、うん、そんなことを思いながらどんどんどんどんダメになってて、その落ちきったところで主人公はその人間失格と、もはや自分は完全に人間でなくなりましたと言うんだけど、その最後にその主人公のことを知ってるバーのマダムが、その主人公のことを神様みたいないい子でしたと評価するんよ、
うん、
なんかこの矛盾がすごく好きで、 結局のところ何なんだっていう日本人のその信じているところっていうのが結構わからないなっていうところ、うん、そこがいいなと思ったんよね。でその信じれるものの、うん、その信じれるものの軸がない話なんだけど、それを描いた上でじゃああなたたちに信じれるものはあるっていうことを突きつけてんなと、うん、その日本人がもう最も喪失している部分を浮き彫りにさせたものが人間失格でもあり、その他国とは違うその日本文学を象徴しているんかなっていうふうに思ったんよ、
うんうん、
でこれなんだけど、その我らが大好き中田あっちゃんの YouTube から引用してんだけど、うん、これ俺なんで見たかっていうところなんだけど、そこがなんて言うんだろう、ある意味ピカピカ FM のちょっと集大成部分だったりするなっていうふうに思うんだけど、この自分のその知らない側面、作品の側面があると思ったんよね、
うん、
その人間失格を単純に読んだ時に、さらにその作品の奥行きを広げてくれるかなっていうふうに思って、この中田あっちゃんのその人間失格を取り上げた回を見たんよね、
うん、
つまり例えばだけど普通にゴジラを見ましたと、そしたら、うん、多分怪獣映画だなっていうふうに思うかもしれんけど、これを原発の映画だとしてみたらまたちょっと違う見方になるよねって。
ああなるほどね、うんうんうん、
うん、とか俺の中で、あ、面白いなと思ったのが、2016年って映画ですごいことが起きてて、2016年にシン・ゴジラ、君の名は世界の片隅にが2016年3作品上映されてるんよ、
うん、
これ俺すごいなと思ってて、これってまあそれぞれ作品ごとにはもう全然違うんだけど、一貫として描いてるのがその災害映画なんだよね、どれも基本的には。でその災害映画として捉えた時に、
うんうん、
そのそれぞれの監督が災害が起きた時にどう対処する、どう捉えるかっていうところを答えとして出しているんだよね、
うんうん、
そういった目線で見るとまたちょっと作品が違って見えるよねと。だから、うんうん、自分のその主観でのあの作品の感じたところ以外の部分の側面、違う意見も聞くことって大事だよな。そうすることでまたちょっと作品の奥行きだったり自分のその感性みたいなものを広げることができるなっていうところが、うん、今回この人間失格をやって、であっちゃんの YouTube 見て、あ、そういう風にも見えるんだ、宗教っていう風に見えるんだっていうのがちょっと、あ、良かったなっていう風に、うん、作品として見て良かったなっていうところがあったっていうところでございます。
なるほどね。俺高校の時に人間失格をなんか友達に勧められたかなんかで読んだ記憶があって、
うん、
内容そのものはもうだいぶ忘れちゃったんだけど、読んだ時の印象はなんかずっと、残っててさ、
うんうん、
まあ、人間失格に限らず、太宰治の文章自体がそうだと思うんだけど、なんかめちゃくちゃ読みやすいなって思ったんだよ。
そうそうそうそう。
で、それが、その、怖いなとも同時に思ったというか、その、うんうんうん、なんて言うんだろうな、その、文章自体がスラスラ入ってくるんだけど、書いてあること自体は、なんていうの、自分の考えとはだいぶ違うようなというか、
うんうんうん、
その、まあ、ある種ちょっと別にそれ読みたくない、読みたくないっていう言い方が正しいのかわかんないんだけど、まあ、変なものを見せられてるみたいな感じっていうのかな。
うんうんうんう
ん、なんだけど、文章が綺麗だから、なんかこう、目が読んでいってしまうような、読みたくないような感じがするんだけど、こう読んでしまうような感覚があるっていうような印象を持った覚えがあって。で、なんか、それって何なんだろうなっていうのを、当時別にそこに答えが出たわけではなくて、ずっとそれが残ってるんだよね。だから、なんか、こう、異物を見たみたいな感覚があってさ、
うん、
で、それがそのお城に言う、まあ、人を引きつける宗教的な何かなのかを感じたのかなっていうのをちょっとお話聞きながら思ったかな。
うん
うんうん、その物語自体もそうなんだけど、その文体というかこの文の発する力みたいなものを、なんか、うん、ちょっと無意識的に感じてたのかなっていうのを思ったかな。
うん、なんかその辺で言うとね、俺も不思議に思うのが、 結構やっぱり自伝的な部分があるんだけど、どこかね、うん、客観的にも描いてたりすんのよ、
うん、
でちょっと自分のさことをさ書いちゃうとどうしても熱量的な部分が出てしまうような気がするんよ。
あ、うんうん、
でも結構ね冷めて書いているようなところもあって、あ、
そう
そうそう
そうだよね、
それがね冷めている分読みやすいんだろうなとも思ってて、でも、うん、そんな気持ちで書けるものなのかなとか思ったりもするんだよね、
うん、
だからその辺がその当事者になってみないと、その当事者っていうのはなんて言うんだろう、いわ精神障害になってみないとわからないことなのかとか思ったりもしたんだよね、
うん、
でもなんかわからないんだけど、でも入ってくるっていうことは多分日本人だったら共感する何かがあるっていうふうに思うんだよね。でそれが多分多くの人に伝わっていることが何よりも証明なのかな、その小説界でトップを争っているところだったりするのかなとかちょっと思って、
うん、
それはつまりはなんかある意味宗教の部分だったりするのかな、その信じている部分で何なのかなっていうのがわからないからこそなんか引っかかったりする心のフック的なところが、うん、あるったりするんかなってちょっと思ったよね、
うん
うんうん、っていうところが面白いなと思ったんだよね、
うん、なるほど、
うん、ってな感じです、
はい、
一応ちょっとおさらいさせてもらうと、第3位でアドの章、第2位で、にっこり調査隊のテーマ Covered by トビユニ、第1位で人間失格でしたといった感じです、
うんうんうんうん、
お互いちょっと濃いね、さすがに1年といえど、ね、やっぱギュッとさせると、
まあ、
濃い作品が残るね、
うん
うん、まあちょっとやってみてだけど、まあやっぱ楽しいねまあお互いに、ね、あそういうの見てたんだっていうのもあるしあるけど、やっぱりその人間失格の時でも話したけど、ああそういう風にものって捉えてるんだみたいな発見とかもあったりするから、やっぱそういったところも楽しいなって思ったね。
そうね、コンテンツそのものが面白いっていうのはもうなんかここにさ名前が上がってるものは多分もう面白いっていうのはお互い認知してて、
うん、
でその上でそういうあのこういう風に見てるんだよね俺はって話を聞くと、もうちょっと興味湧いてくるというか、うん、なるほどね、うん、もう一回それそういう聞き方してなかったわって思うから、
うん
うん、なんかやっぱり見方の交換ができるの面白いなって思うね、
うんうん
うんうん、
まあやっぱそういったところをやっぱおた、俺も和樹もやっぱそういったところが面白いっていう風に思えることがやっぱいいなって、ピカピカ FM のやっぱり醍醐味の部分だったりもするかなっていう風に思えたんで、やっぱそういったところもちょっと共有していきたいなっていう風に改めて思ったかね。というわけで、今回のトークテーマ2023年エンタメベスト3でした。
はい、締めどうやるんだっけ、今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば、旧ツイッター X ですね、うん、ピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると、僕たちが見つけやすいのでぜひよろしくお願いします。
まあちょっと次いつになるかは分からんけど、まあ気長に待っててもらえたらなっていった感じかね。
そうね、また面白いもの見つけたら、ちょっと面白いもの見つけたから聞いてよってやると思うから、
うん、そうね、なんで
またそういう感じがいいのかもね、
うん、ちょっと次また皆さんとお会いできるためにもちょっとフォローしておいて気長に待っといてもらえたら嬉しいです。
はい、
はい、というわけで今週は以上となります。ありがとうございました。バイバイ、
またね。